エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、先日ちゃんぽんのインスタントラーメンの容器に焼きそばのスープが入っていた事件というのをお伝えしましたけども、
はい、ありましたね。
タレコミいただきましたよ。
ほう、
パンヘントさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
日清はこの度、日清どん兵衛ラー油香る鴨だしネギそばを回収する、
うん、
蓋とカップの表記が違うなどの問い合わせがあったどうやら、
うん、
カップの方、つまり容器の方はうどんだったんだけど、
うん、
上を覆っている蓋の方がそばだったと、
お
いう事件があって
すごい複雑だね、それね。
なかなか分かりにくいですよね。
うん、両方入ってるのかなと思う可能性もあるよね
どっちなんだろうなと。
うん、
賭けに出て買わなきゃいけないちなみに今回また日清がこういう事件を起こしてますけど、
うん、
この裏でね、明星も同じようなことを起こしてるんですよね
結構ありがちなんですか、これ。
そうなんですよ。あの、豚骨ラーメンの調味スープの中に、
うん、
別の商品のラー油が入ってるらしいぞ
ああ、まだそんなに、てか種類が多すぎるってことなのかな。
あ、
組み合わせが複雑すぎるとか
さ。なるほどね。
うん、
こちらもお客さんから、ま、スープの色が違うぞと。
結構気づくね、みんな。
突っ込まれたらしいんですよね。
そんなまじまじと見ますかね、普通。
豚骨ファンの人が
違うと、
これ。違うと。
すごいね。
豚骨にラー油入れてもいいと思うんですけどね。
そういうもんだなと思っちゃうけどね、普通食べてたら。
ね、
うん、新しい提案だとやっぱ思うけど、そうじゃないよね。
まあそんな取り違いがよく起きている昨今でございますけれども。
はい。
そちらは最近どうですか？
取り違いといえば取り違いですけど、マクドナルドは、
うん、
なんでしょう、安全性をあれしようとか、
はい、
まあ、要はその子供向けに、なんでしょう、子供を取り込もうとしてるじゃないですか。
ここ最近そうですよね。
うん。まあ、あれやっぱり戦略として間違ってるなと思ったんですよ。
ほう。
業
績も回復してるというのに。
うん。放っておけば、
うん、
マクドナルドって、高齢化するはずなんですよ、どんどんどんどん。要は、最初に食べている、
うん、
まあ日本に入ってきた世代はもう高齢化していくわけじゃないですか。
そうですよね。
で、やっぱりね、一回食べてると食べ続けてると思うんだよね。なんだかんだで。
多分、
うん、
まあ高齢化とは言うかもしれないですけど、
はい、
要は、初めて日本にハンバーガーが入ってきて、ハンバーガーっていうのはこういうものだっていう味がマクドナルドだから。
うん、そうそう、だからそこの、世代が上がっていくわけですから、
うんうん、
要はそこが、なんだろう、別に行かないように引き止めていく作戦の方がいいんじゃないかと思ったんですよ。
ああ、先細るけど。
まあ、いや、でも、どんどん増えていくってことじゃないですか、その、比率としては。いや、それから、なんていうの、後の世代ってのはどんどん食べてるから、
はいはい。
いっぱいこれから、なんでしょう、続いていくはずなんですよ、その、食べる世代が、今までのそのお客の層が上にシフトしていくはずだと思うんだよね。つまり今まで、まあ大体45以下がメインだったところが、
はい、
10年経てば普通に55になるんじゃないかと思うわけですよ。
まあそうでしょうね。
どんどんどんどんこう上に上がっていき、
はい、そして死んでいき。
まあ寿命も伸びてますから、その、全然ボリュームって意味では小さい子供よりも、
はいはいはい、
多いんじゃないですかね。
まあ世界的に少子化ですからね。
うん。まあちっちゃい子はほっといても食べるでしょ、そのうちってのもあるしね。
まあでも最初にマクドナルドのハンバーガーを食べなくなってる子供の方が多くなってるのは間違いないですよ。
ああ、そうかそうかそうか。いろんなものがありますからね。
ものすごい選択肢増えましたからね。
うんうん。
うん、
そういう意味で取り込もうとしてるんだろうけども、
うんうんう
ん、なんかこう、もっと、身近なね、戦略としては、結構、高齢者向け、
うん、
メニューをもっと開発した方がいいんじゃないですかね。
そうね。40、50代にね、うん、ビッグマックもないだろうって話です。
ちょっと違うだろうってなるから。
うんうん、
で、関東行って高級路線でも、ちょっと違うんだよね。他に店があるから。
そうだよね。
だやっぱりその一緒につけるものがね、
うんうん、
ひじきをつけるとかさ、そういう、冷ややっこをつけるとかあるじゃないですか。多分ね、うん、まあ、海藻だね、ポイントは。
ポイントは。
うん、海藻の取れるファストフードはなかなかないからね。
ないね。 それは聞いたことがない。海
藻不足を感じてると思いますよ、その50代以降は。
もずくとかね。
うん、そうそう。だから。わかめバーガーに挑戦する、ね。これは完全にブルーオーシャンでしょ。は
い、かなり青いと思いますよ。うん、ご一緒にもずく酢はいかがですかっていう話になるわけです
よね。そういうやつですよね。やっぱり、その方が、ちょっとさ、高くもできるし。
そうだね。
キッズミールは低くなるから、その価格を下げていかなきゃいけないんですけど、う
んうんうん。お母さん大変ですからね。
逆にできるわけですよ、その。健康、うん、じゃあ、こう、健康志向高い人用にはどんどん高くできるから、値段をね。
うんうん、
だそうすると、まあ、あとは、まあ、子供向けハッピーセットがありますけど、やっぱり老人向けハッピーセットもこれから、つけていかないと、おまけを。
はいはい。
やっぱり懐かしのプラモとかいいんじゃないですかね。
あ、
おもちゃはおもちゃなんだけど、
うんうんうん、
今風ではないってやつね。
そうだね。
で、初代ガンダムとかも入れれば結構。あ、
ちょうどその辺なんじゃないですか。
ちょうどこれからなるでしょ。
うん、そ
こ。
うんうんうん、
あとはだ、タミヤの模型シリーズとかね。
ああ、そうだね。
タミヤが、模型で育った世代がだんだんなるでしょう。
自由研究で楽するためのやつですよね。
そうそうそう。モーター武器出しの中の、ね、そうそうそう、自転車みたいなのあります。ああいうの。まあ、あとはもうちょっと、まだ早いけど、もうちょっと後と、それはミニ四駆とかもさ。
そうですよね。
もう、その世代になってくるでしょ。
その、だから、40、60、80ぐらいまでをグラデーションでカバーしていくためには、
うん、そうだね。
ミニ四駆もあるし。
そうそう、その世代世代の代表的なおもちゃをね。
ゾイドもあるでしょうね。
ゾイド、そうだね。つけてくると。ね、結構掘り起こすことできるんじゃないですか、それで。ちょっとゾイド欲しいなと思ったりして、買いに行くんじゃないですか、マックに。
むしろ復刻してほしいと思ってる人もいるだろうしね。
そうそうそう。
うん、
であえて買いに行くのちょっと恥ずかしいというか、うんうん、まあそこまでのじゃないだろうとなった時に、う
ん、はいはい。
ハッピーセットが用意されていれば。
ついでにもずくも食えるし。
そうそうそう。これぐらい舵を切らないとね、きついですよ、これ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
11月18日、朝日新聞。長崎の小学教諭、教室で児童を盗撮。
お
ー。長崎市立小学校の男性教諭61歳が今月、教室内で女児らのスカート内を盗撮していたことが分かりました。
うん、
市の教育委員会の調査で、教諭は複数回の行為を認めていて、県教育委員会が処分を検討するということです。
うん、
市の教育委員会によると、教諭は今月13日午後の昼休みに、2年生を1人ずつ教室に入れて、区区の暗算を確認する際、机の下で私物のタブレット端末を使って、複数の児童の下半身を動画撮影したということです。
あー、
児童の一人が不自然な動作に気づき、保護者が学校に通報。同日、学校が教諭に確認したところ、行為を認めたということです。教諭は県内の学校で教頭を務めた経歴があり、一昨年には定年退職。この学校には再任用で今春に着任していたと。
ああ。
いうことですね。
そう。
まあ、二人が死んとなってるうちに、机の下で撮影をしていたと。
それはちょっと不自然だよね、やっぱり。
まあね。
だって、別に、ねえ、そんなの、普通に面と向かってればいいのに。あ、あれか。
はい。
先生もちょっと、うろ覚えだからと。ちょっとカンニングさせてもらいますと。
はいはいはい。
タブレットで。
タブレットで。
今風の。タブレットに映してますと。
目も悪いんで大きめでね。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、ちょっと不自然な動きになっちゃったかな、みたいな。
はいはいはい。ちょっとね、スクロールが。
そう、ちょっと甘かった。うまくいってなかったとか。っていうぐらいしか言い訳としてはないですけど。
あの手この手ですよね。
うん、
やっぱその、スマホってみんな言ってるけど、
うん、
60代から上はやっぱり壁が一段あったとは思うんですけど。
まあまあそうですね。
そこを超えましたよね。
うん、多くなってきましたね。
キャズもう超えたわけですよ、
ね。うん、
結果こうなったんですよね。
そうね、使い始めたからね、みんながね。
そうなんです。
こういうことになりますよね。
なるんですよね。
うーん、
写真も撮れるし、大きく見れるし。
そうだね。
いうことになっちゃったんでしょうね。
使い勝手いいなーみたいなことになってるわけだ。
そうですよ。
いや、正直そういう、まあ、よくないけども、うん、こういう悪用がされるぐらいに使い勝手が高まったってことだよね。
うん、そう、誰でも使えるようになったってことです。
そういうことだよね。
うん。うん、そういうことです。はい、下手するとだからこの教諭の家には、Google フォトで、一瞬にクラウドで同期して、
これは便利だ。
いるかもしれないわけですよね。
あれですよね。また Google フォトが、あの、いろいろおすすめしてくるから。
はい、はい、はい。
勝手にコラージュとか作ってくる。
スライドショーになったりね。
うん、とか。お気に入りのこの子ですねとか言い出しちゃうね。そのうち。うん。
枚数が多いっていう。
そうそうそうそう。はいはい、
顔認証とか入っちゃうからね。
とか入っちゃうと、まずいよね、これね。
バッチリ証拠になりますよね。
すごい証拠だよね。ファイリングされちゃってるからね。
警察も楽だね。
うん、楽だ。
11月19日、産経新聞。車両基地で機関車を盗もうとした男を逮捕。アメリカ・アリゾナ州で20歳の男が車両基地に侵入して機関車を盗もうとしたとして逮捕されたと米メディアが伝えました。基地内の従業員が警笛の音を聞いて驚いて駆けつけると機関士席に座って今にも発射させようとしていた男を発見。その場で男を追い払いました。列車の運転には全く素人だったというこの男は車内にあったマニュアルを読みながら運転を試みていたということですね。
すごいね。
こいつ動くぞっていう感じですよね。
そんなあれありましたけど、
はい、
ニュータイプなのかな、この人は。
そうですよね。
うん、目覚めちゃったみたいな。
直前にあのフラウボーが結構大変なことになってる。
相当じゃあ追い込まれてのこれは行動だと。
かもしれないですよね。マニュアル読みながらでもまあなんとかなるもんですね。
警笛までは行ったからね。
行ったんですよね。発射準備まで行けてるわけですよ。
うん、どう家に持って帰れないしね、線路ないからね。
そうなんだよ。
繋がってないもんね、家まで。
線路は続くよとは言いますけど、
どっかでは
切れますからね。
切れちゃうから、どこまで行くつもりだったんでしょう。うん、
最寄りじゃないですか。
最寄り駅。そうだよね、そこぐらいまでしか行けないもんね。
限界がそこですよね。
いや、盗んでどうするつもりだったんだろうな。
そっから先考えてないっぽいですよね。
旅をしようと思ったのかな。
あ、家に行くわけじゃないんだ。
それはいいかもしれないね。
そうだね。
うん、
遠くへ遠くへ行くつもりだったのかもしれない。
そういう意味ではいいと思います。電車はの列車の選択はいいと思うね。
そうだね、
うん
うん、11月18日朝日新聞。名古屋の高校生26人アプリで電子マネーを要求。
お
ー。名古屋市の私立高校に通う2年生の男子生徒26人が女子高校生になりすまして出会い系アプリに投稿し、返信してきた男性らに電子マネーを要求していたことが学校への取材で分かりました。
お、
要求していたのはアマゾンの電子マネーで、数人は実際に男性から生徒1人当たり計3000円から2万5000円分のコードを入手し、練習着やスパイクといった部活動用品やスマートフォンケースなどを買っていたということです。
うん、
いずれも運動部員で、今月8日に保護者から噂があるとの連絡があって発覚。顧問が名乗り出るように呼びかけて、18日現在で26人が申し出ました。うち25人は同じ部活動に所属していて、聞き取りに対し興味本位でやったなどと話しているということです。学校側は現在も聞き取り調査中で、県や県警に報告、相談しました。学校の教頭は、正しい SNS の使い方などを教えて、二度とこのようなことがないように指導したいと話しましたということですね。SNS の問題じゃないんですよね。あの、ネット絡んだ犯罪なんで、教頭は多分 SNS だろうなって踏んだんでしょうね。
うん、そうだね。
ちょっとね、なんていうか、見ないで鉄砲撃ってる感がありますよね、これはね。
まあ似たようなもんだろうっていうのはありますけどね。
そういうことだろうっていう感じですかね。
すごい乱暴ですけど。
乱暴ですけど、まあしかし、同じ運動部の25人が、
すごいね。
金を盗み出したっていうのかな、騙し取っては、運動着、練習着やスパイクなどを買っていたと。
おー。
真面目なんだか真面目じゃないんだかよくわかんないです
よね。確かにね。それをパート使ったわけじゃない気がもうするよね。
遊んでないんですよね。
ちょっとね、そこはなんか意外ですけどね。
何なんですかね。
まあまあ、だから本当にあれなんじゃないの、その、うん、なんかこう、これでお金が入るちゃうらしいよ、みたいな、誰が言ったもんだから。
はいはい。
だから別にその、なんかこう、すげえ悪いことしてる意識がないよね、だからね。
そうなんですよね。これ、まあ、手口としては、まあ、会いたかったら電子マネーを送れと。
ああ、そういうことね。
いう感じらしいんですよね。
はい。
まあ、だからリスクはかなり低い。
だよね。
うん。
いくらでも取れちゃうよね、これね。
あの、アマゾンのステアカウントさえあればいくらでも。
こういうのは学校としてはどうしたらいいんだよね、その。
うん。
確かにこれは楽に手、あの、お金が手に入ると、と。
はい。
っていうのは事実として伝えるしかない。正直みんなそこをそう思っちゃったから、
ね。そうなんですよね。
だから、ただし、その、だから捕まるよとかさ。いわゆる、リターンに対して、見合わないよっていうことを言わない限りは、
う
ん、やめないよね。
そうだね。ちょろいぜって思われてるうちはダメですよね。
そう、そう、そう、そう、だから厳罰化ですよね、そういう、
はいはいはいはい。
そう、でもまあ、共闘の感じだったら多分そうならないでしょうしね。
まあ、司法が動くしかないでしょうね。
アカウント凍結とかですかね。
まあ、ネットから切り離すのが一番そうですよね。
これ結構痛いんじゃないですか。
まあ、今何が痛いって携帯取り上げられるのが一番辛いでしょうね。
うん、そう、だからまさに。SNS、すべてのアカウント凍結ですよね。
はいはい。
電話のみ通じるの。これは若者には辛いでしょうね。
あ、そうだ。じゃあ、あれですよ。ガラケーにする。
そうだね。
うん。
これはいいね。電話番号しか持っていない。
しかない。
うん。
液晶も英数字しか出ないっていう。
絵文字、そんなのはないよね。
ないっていう。ユニコードに対応してないやつね。
かなりきついね。
そう。だから、記号を駆使して顔を送ってください。
うん、ああ、それいいじゃないですか。こういうのが必要だよ。
ハイフンアンダーバー、ハイフンアンダーバー、セミコロンみたいなやつ。
すごい昔の。昔の感じになっちゃうからいいね。
それでメールも打ってください。
うん、
はい。
懲りるでしょう。
11月21日、西日本新聞。車を釘で傷つけた男を逮捕。福岡県警は21日、軽自動車3台に 24THTV やめろなどとネジ釘で書いて傷をつけたとして、器物損壊容疑で福岡県内に住む男性50歳を送検し捜査を終結したと発表しました。送致容疑は7月22日から8月29日にかけて、パチンコ店や商業施設の駐車場に停めていた軽自動車3台にネジ釘で 24THTV やめろ。ギャラ目的で 24THTV 出るな、などと書いて車体に傷をつけ、器物を損壊した疑いです。ということですね。
主張がありますね、これ。
T いらないんですよね。
HT?
24HTB ですよね、書くなら。
ああ、そうね。
うん。
正しくはね。
これだと24回目のテレビになっちゃうので。
あ、TH っつってんだ。
そう。
いや、第24回なんじゃないですか、ね、ちょうど。
ちょうどね。だいぶ生まれて間もないテレビっていうことですけど。
まあ、ちょっとそこはちょっと、悲しいけれども、まあ、主張としてはね、ちょっとわかりますよね、は
い。まあ、あんまり好きじゃないよっていう人はいるでしょうからね。
ギャラ目的って書いてある。そりゃ
あ
まあそうですよね。全員無償では出てないよね。
出てないですからね。みんながそのディカプリオみたいに、チャリティの電話を受けてるわけじゃないですしね。
違うでしょ
う。ただまあその強い意気込みと行動力に単語力が追いついてないっていう。
うん、残念だね。
残念だ。ね、
まあ、あとはこの車は関係ないからね。
そうなんですよ。
ねえ。
この人たちがみんなテレビ関係だったらまだいいですけど。
あれなのかな、黄色い車だったのかな色が。これはと。
あれだと。
あれじゃないかと。 タッフかみたいな、サポートかじゃないかと思ってしまった。もう
黄色を見ると、イラッとくるんです
よ
ね。
そうそうそう、そう、はいはい、うん。あ、だから、あれだね、タスキかなんかに書いて、はい、一緒に走る。
あ、
はいはい、映り込む。
並走。
うん。これが一番正しいよね。
そうだね。うん、ずっとやめろっていうタスキをかけたまんまね。
そうそうそう。
はいはいはい。
すごい、結局走り切っちゃったよ、みたいな、
ね。それぐらいやった方がいいと思いますね。
怒りのパワーでね。
うんうんうん。主張の強さを伝えるためにはね。
そう。
はい。
まあ、次回のランナーに選ばれちゃったりしたら困りますけど、
ね。むしろね。11月21日、TBS ニュース。女子トイレ侵入などの裁判所の事務官が懲戒免職。
うん。
東京高等裁判所の事務官が女性用トイレに忍び込んだほか、女性職員らの健康診断のデータを無断でコピーして持ち出したとして懲戒免職処分になりました。
うん、
懲戒免職処分になったのは東京高裁の40代の男性事務官で、今年5月、宿直勤務中に東京高裁の女子用トイレに忍び込んだほか、今年7月から8月頃、裁判所で働く職員およそ3100人分の健康診断の結果や、およそ370人分の乳がん検診のデータを無断でコピーし持ち出したということです。
お
事務官は、男性が立ち入ることができない場所に入ることが目的で、過去にも何回か入った。職員の身長や体重の数値を見たかった。などと話していると。いうことですね。まあ、以前にもいましたけどね、
うん。
健康診断内容を盗むやつっていうのは。
うん、
やっぱどうしても知りたくなるもんなんですかね。
いや、その身近な人ならまだわかるけど、この人数となると、
ね、
全然わからない人たちなわけでしょ。
統計だよね。
うん、ちょっと待ってれば統計出るんじゃないですか。ちゃんと発表されるんじゃないですか、これ。
平均ぐらいはね。
うん。
うん
取りまとめてくれるよ、多分っていう、
はいはいはい。
自分でやんなくてもね。
ちゃんと中央値ぐらい出してくれますよっていう。
うん。それじゃダメなんだってことなのかな。一番上と一番下が知りたいんだ、俺は。みたいな。
最大最長値も知りたい。
うん、そう。
年齢による分布図も作りたい。
そう。
はい。そういうこだわりが微妙にやっぱあるんでしょうね。
あるんでしょうね。ちょっとね。まあ、なんとなくその裁判所の、なんかこう、事務官っぽい感じもしますけどね。うん、
まあ、ガチガチですよね。
判例とかをなんか、整理してそうじゃないですか。
事務処理的に。
だからこれもそうなんじゃないですか。
何かしらの傾向が見えるんでしょうね。
おそらく1985年のみたいなさ、
はい、
健康診断にあったぞこれはみたいなっていうこともできるかもしれない。
もしかしたらそれのおかげで何かが無罪にな
っているかもしれない。
まあまあ裁判所の人なんでね。
ああまあ別に関係ないからね。う
ん、その人自体はまあ裁判には関係がないんですよね。
残念だね。
被告側でも原告側でもないという。
そうね。
はい。11月20日、産経新聞。奈良市の職員を停職。
うん、
病気休暇中にもかかわらず、妻の経営する売店で焼きそばの売り子などをしていたとして、奈良市は20日、市の男性主務49歳を停職6ヶ月の懲戒処分にしました。平成26年以降、毎年夏に同じ行為をしていたということです。市によると男性は7月20日から8月31日まで、精神疾患を理由に病気休暇を取得。この間を含む計46日間、妻が経営する県営プール内の売店で焼きそばやフランクフルトの販売、客の呼び込みなどを行っていました。男性は市に対し、妻も病気のため心配でそばにいたかった。公務員として認識が甘く反省していると説明。奈良市は病気休暇の取得者に対して療養状況の確認の頻度を増やすなど、再発防止に努めたいとしていますということですね。
まあ、精神疾患だから、売り子になっていたかもしれないもんね、
はい。やってらんないよってことになってる可能性は高いですよね。
うん、
ちょうど7月の20日から8月31日と。いうことで、もうターゲットが明確なんですよね。稼ぎ時だぞっていう。
そうだよね。
もうここはどうしても休みを取らなきゃいけないんですよ。県営プールに小学生が来るからね。
すごいね。
だから本当にだから、まあ、奈良なんで、
うん、
ちょっと海の家は厳しいと。
そうだね。
なので、まあ、プールの売店を頑張んなきゃいけないんですよね。
毎年っていうのがちょっとひどいよね。
だから辞めたらいいと思うんですよね。職員を。
せめてね、なんか、ちゃんと休むよって感じもしますよね。その、給食とかさ、なんか
ね。
これおそらくこの間お金もなんか、ちょっともらったりしてるわけでしょ、多分。
まあ当然休んでる間は、手当が出てるでしょ
う。なんか知らんね。
だから、当然その、この、一ヶ月半もの間の有給っていうのはちょっと無理ですから。
まあね。
かといってまあ、そんなフランクにね、給食もできないし、復帰もできないでしょ
う。そうか、そうか。そうするとこうなるんだ。
そうするとこういうちょっと嘘ついてもっていうことになるんでしょうね。
なるほどね。病院からね、ちゃんとその、リハビリとして、売り子が一番いいですと。うん、いう診断書なりがあればね。
はいはいはい。
やっぱりこう、人とのコミュニケーション、その、初対面の人とのコミュニケーションが重要ですと。
はいはい。で声出して、
そう、
手を触れ合って。
そうそうそう。
はいはい。え、みんなの笑顔が見れるっていうのが最高なんですと。
そういうことです。っていうのがあればまあ別ですけど、ね、はいは
い。そういうリハビリコースだ。
うん。
はいはい。秋から冬、そして春先、落ち込んだ気分を、
そう。
売店でリフレッシュだと。
外だからね。
はいはい。
日も浴びるし。うん、暑くなればプールに飛び込むってのもこれいいですと。
ああ、それ
も。効果的と。
体も動くし。
うん。
はいはい。そういうことを言い始めると、
うん、
今度はこう、手近な病院とかとグルになる可能性がありますよね。まあ、ね
絶対するよね。
ねえ、偽の診断書とか出てくるでしょう、きっと。売店の刑に処すみたいな話ですよね。
うん、
そうなるともうね、再発防止が無理なんですよね。
そうだね。
うん。厳しい世の中ですよ。
より悪どくなっちゃうからね。
だからやっぱり、ある程度副業にはおおらかに。
あ、逆にね。
ね。
うん。
年2ヶ月ぐらいはいいよと。
そう。
いうような流れの方がマシかなと。
そこはいいんじゃないかね。もう諦めてね。
ね。うん、11月23日、朝日新聞。北海道で高校教諭を減給処分。
うん。
勤務している学校の男性教頭の上履きを隠すなどの嫌がらせ行為をしたとして、北海道教育委員会は22日、富良野市の高校の男性教諭51歳を減給3ヶ月とする懲戒処分を発表しました。教育委員会によると、男性教諭は昨年11月から今年3月、即刻交代させるべきだなどと教頭の信用を貶めるような文書を職員室に貼ったり、教頭の上履きや靴を校舎内や自分の車の中に隠したりするなど嫌がらせをしたということです。服装や部活指導において教頭に指導されたことが不愉快だったと話しているということですね。
そういうことするやつだからさ、指導されてるわけですけどね。
大体君はって話になりますよね。子供の逆恨みじゃないかっていう。
まあ、生徒と同レベルと。
同レベルですよ。51にもなってと。小6は12歳
?12 歳です。
39年間何をやってたんだと。いう話ですよね。
それは上履き隠すのが上手くなってただけです
よ。より巧妙に。
うん、そう。そこだけを磨いてきましたと。はい、
そうですよね、うん。たまに自分の靴も隠したりするんでしょうね。
そうね。なくなったみたいな。
そうそう。被害者面をしてね。
そう。
はい。
最悪だ。
最悪ですよね。服装も乱れてるし。ねえ。
これはすごいやつだね。
思ったことは全部やんないと気が済まないんでしょうね。
すごいよな。
私は気になるのは、
はい、
これここまでやっといて、
うん、
3ヶ月分の減給で済むんですよね。減給なんでこの人まだいるんですよ。
やめないと思うよこの人。やめないよ絶対これは。
給料減ったけどまだ嫌がらせはしてる可能性があるんですよね。
絶対してるね。
下手すると、まあもしかすると半年ぐらい後になると懲戒免職っていうニュースが聞こえてくるかもしれないですね。
だね。
はい。11月23日、テレ朝ニュース。強盗に襲われたと嘘、男を逮捕。埼玉県で強盗に襲われたと嘘の110番通報をした男が勤務先の会社の現金約120万円を盗んでいたとして逮捕されました。 容疑者29歳は22日の午後、路上でスクーターに乗った2人組の強盗に後ろから棒で殴られて数万円が入った集金用のバッグを奪われたなどと通報していました、
うん、
駆けつけた警察官が容疑者から事情を聞いたところ、
うん、
後ろから襲われたと通報しているにもかかわらず額にコブがあるなど不審な点がありました追及すると容疑者は9月上旬に勤務先から現金約120万円を盗んだことを打ち明け窃盗の疑いで逮捕されました、
うん、
取り調べに対して生活費やギャンブルなどに使ったと供述していて警察は嘘の通報をした経緯などを調べていますと、
うん、
いうことですけども、まあ、どうやら炭鉱部は自分でやったらしいんですよ、
う
んうん、だけどまあ、言ってることと矛盾してるねと。
そこは前と後ろぐらいは、
ねえ、
気をつければ大丈夫だったんじゃないの、
ね、ちょっとだからそこでしどろもどろになったんでしょうね。
うん。
後ろからって言ってるけど、あなたこれおでこだよねっていう。
いや、私は後ろを向いて自転車に乗ってたんです。どこ後ろから来るのがバッチリ見えました。
避けろよ、そんな器用なら。雑技団レベルじゃないですか。
うん、練習してたんです、みたいな。
お前、膝どうなってんだよっていう。もうちょっとマシな嘘つけって話ですよね。
ああ、やだ。
後ろから殴られて、一回転して地面についたみたいなことを、おでこから着地したんですぐらいのことを言えば、
ああ、そうね。
ねえ、まだマシだったと思うんですけど。
ちょっと、ああ。
しかも警察もなんていうか冷たいですよね。嘘の通報した経緯を調べるって言ってますけど、明らかに金がないだけですよ。
まあ調べなくていいよね。ね、
そこ問い詰められても困るでしょうね。逆切れされるだけですよね、きっとね。
そうだよね。
使ったって言ってんだろうっていう。
そうだね。ポイントはもう分かってるじゃないかと。
正直に言ったじゃないかと。
うん、
生活費もないし、ギャンブルに使ったんだと。で、嘘をついたのか、お前はっていうふうに、質問されるわけですよね。
まあね、それも嘘かと思っちゃうね、うん、でも確かに、ね。
そこまで。
うん、どこまで嘘かがわからないもんね。
わからない、うん。もしかすると本当に襲われてるかもしれないからね。
逆に。
11月24日、日テレニュース24。キセル支援グループ AKB ファンを逮捕。
お、
駅の入場券を不正に手渡してキセル乗車の手助けをしたとして男2人が逮捕されました、
うん、
2人は AKB48 などのアイドルグループのファンで、ファンのキセル乗車ネットワークは数百人に及ぶなどと供述しているということです。
お、
警視庁によると東京の22歳の大学生ら男性2人が今年9月入場券だけで岡山駅から新幹線に乗ってきた仲間の男に東京駅で購入した入場券を渡す目的で不正に改札内に入るなどした疑いが持たれています。
はぁ、
大学生の男は複数の入場券を不正に改札に通して入場記録をつけて仲間に手渡す方法で、これまでに150回ほどキセルの手助けをしていたということです。
お
ー、警視庁はファン同士でキセル乗車の手助けをする複数のグループがあるとみて実態解明を進めていますと。
へー、すごいねこれ。
いうことですね。
確かにね。
だ、まあ全国の新幹線止まるところにみんないるわけですよ。
うん、
で入場券だけ私合ってるわけですよね。
確かに、そうすれば誰もお金かかんないよってなるんだ。
そういうことなんでしょうね、きっと。
すごいね、これ。
まあ、よくやるなっていう感じではあるけど。
結構、お互いのことを思ってるんですね。うん、まあ、お互い様みたいなとこあるんだろうけど。でも、すごいね。やっぱ全国規模でなんかネットワークがあるものは、やっぱり、こういう時に。活躍するわけですね、それは。
そうだね。だから地下アイドルにはないタイプのファンですからね。
まあ、そりゃそうだ。そして一応、なんていうの、その、ね、あの、同じものを追っかけてるから、
はいはい、
やっぱり仲間意識もあるんでしょうね。まあ、
同士ではある。
うん。だから助け合うんだ。
推し面は違うけど。
うん。
うん、投票先は違うけどもっていうことですよね。
うん、そう。それはまあいいじゃないかと。
底上げですよと。
うん。
はいはい、
そうだね。いやー、なんかキセルって今時って感じもするもんね、一瞬。
そうなんだよ。
スイカだろうってなっちゃうもんね。
今時電子だろっていう。
そこを逆になんだ。
そうなんですよ。だからまだ入場券売ってるのが問題なのかもしれないね。
まあね。
うん、
あん んまりね、うん、誰をいっぱい持ってたらそれ怪しいわな。
怪しいですよ。あのほら、電子マネーの、まあ、スイカなりなんなりって、
うん、
入場だけってできないですよね。
ああ、そうね。記録がね。
そう。だから、あれいちいち駅員さんに入場だけですっていうふうに、
そうそう。
やんないといけないからね。
はいはい、そうね。
だからそういうことになってくんじゃないですか。
まあだからその、明らかにファンっぽかったらダメ。疑われ
る。うちは持ってるとかね。
うん、もうちょっとその時点でやっぱりマークされちゃうんじゃないですか。うん、
はいはい。偏見もひどいですよね。
いや、でも、唯一それぐらいしかわかんないもんだって、ってなるほど。
ねえ。対策取れないですからね。
取れない、取れない。
まあ、金もないのに遠征するなって話ですよね。
あ、だからその悩みをみんな持ってるから、
うん、
共有できるわけだね、それね。
ああ、そうか。
あるあるなわけですよね、それみんなで。
ああ、じゃあこうすりゃいいじゃん
っていう、うん、そうだね。
ことになったのかな。った
んでしょ
う。まあ、ネットではいくらでも話ができるからね。
そうだね。
で、何月何日に行くからっていう話をちゃんと通しておけば、
うん、
後からこういう工作はいくらでもできると。
すごいね。
ねえ。で、しかもそれが全国にあるって言うんですよ。
すごい。
AKB は本当いろいろ迷惑ですよね。
いや、そう、こう、別にこれを助長はしてないと思います。結果的になってますけど。
ごく一部ですけどね。はい。11月24日、朝日新聞。心筋強盗容疑者を逮捕。
うん、
24日の午後1時50分頃、高知市の信用金庫に刃物のようなものを持った男が押し入りました。
うん、
男は現金を要求し、信金が出した強盗対策用の札束を奪ってミニバイクで逃走しました。
お
ー。高知南署は午後7時過ぎ、容疑者55歳を強盗容疑で緊急逮捕しました。
うん、
間違いないと容疑を認めているということです。
お
ー。署によると容疑者は店内にいた女性客に包丁のようなものを突きつけて、職員に金を出せ、早うせんと刺すぞ、などと脅し、現金2万円を奪った疑いがあります。新金によると、新金が出したのは1万円札サイズの札束を本物の1万円札で挟んだもので、1000万円分の厚さがありました。
うん、
職員が緊急ボタンで警察に通報するとともに、ミニバイクで逃げる容疑者に防犯用のカラーボールを投げ、命中していました。署によると、午後2時半頃、支店から北東 1.5 キロの飲食店の駐車場で、カラーボールの塗料がついたミニバイクを発見していた、ということですね。
あの、
うん、
全部引っかかってるんだね。
全部、あの、見事に当たってました。
すべての防犯対策に、
はい、
あの、当たってるわけですね、今回は。
あの、訓練かっていう。
三人役。こんなにうまくいかないよ、防犯はと。普通は。
うん、ほんとお手本のように、うまくいきました。1000万円分の厚さですけど、
うん、
上と下だけしか本物じゃない。
なるほどね。
まあ、どっかの小学校を作ろうとした人みたいですけどね。
確かに。
はい。で、まあ、これ別のニュースによると、男はこの札束を用意された際に、
うん、
最初、本物やろうな、などと疑って、窓口の備品を投げつけるなどして興奮した様子だったと。
お
いう報道もあるんですけど、まあ、結局それをそのまま持ってったんですね。
なんでそんな気づい、ちょっと気づいたんだろ
う。なんかそういうのがあるっていう知識はあったんですかね。
みんなあれじゃないですか、あの、
はい。
みんなクスクス笑ってたんじゃない
ですか。あいつって。
それでちょっと、本当かと。
本当か。お前っていうね。
うん。
うん、
, 笑いをこらえきれなかった人が
いる。っていうのが。マジでっていう。
そうそう。
職員の笑い声を聞いてしまった可能性がありますよね。
はい。
うん。で、まあ、うろたえて、やけに余裕だぞというので、焦って逃げたんかもしれないですね。
うん。
うん、でも、笑うほど余裕もあるんで、カラーボールもそりゃ当たりますわっていう。
当たりますね。
はい。迷いなくストレートですよね、うん。逃げるんならちゃんとしたバイク持ってこいよっていう。
確
かにね、おまけにミニバイクかよっていう。
確かに、
ね、もう一笑い提供してんじゃねえよっていう話ですよね。プリプリプリプリプリっていうエンジン音が。
いや、爆笑だったんじゃない立ち去った後。校内は。
多分ハイタッチですよね。
うん。
うん、イエーイっていう。完璧じゃん、俺たちっていう話になったでしょうね。 まあ、ほのぼのニュースということで。
ほのぼのになっちゃうね。
では、続いて不審者の話題の方に行きましょうか。
はい。
まずは電話。
うん。
11月16日、徳島県。本日、高齢者のお宅に、電気店の従業員を名乗って、あなたのクレジットカードがたくさん出回っている、などと不審な電話がかかってきていますと。
たくさん出回っている。同時刻に、
もう、
世界中から、
はいはい。
購入されてますと。
同時多発ですと。
うん。
はい。
でもあれじゃないですかね。
はい。
わしゃ、現金ポイントを当てにしてるから、クレジットカードなんて持っておらん。3% も下がっちゃうんだぞ。
はいはい。現金で買った時だけつくやつ。
そう。
はいはい、はい。
の愛好家かもしれない。
そうですよね。
うん。
それはあれですよね。お母さん助けて詐欺みたいなやつで。
ああ、そうね。
息子は死んだっていうのに等しいですよね。
そうです。現金主義っていう。
はい。カードを持っておらんっていう。続いて、意味不明言動系。11月17日、静岡県。午前11時45分頃。小学生が下校途中、男に呼び止められて、言葉遣いが悪いと怒鳴られた後、げんこつで殴られました。男は45歳ぐらいのスポーツ狩りジャージでしたと。いうことで、まあ、雷親父予備軍ですかね。
ちょっとでも、それで市内持ってたらなんか、
はい。
先生みたいな感じしますよね。
体育教師。
生活指導。
県の生活指導っていう。
そうそうそう。
それ今いるのかって感じですけどね。多分、チャンピオンに連載してる漫画にしかいないタイプの教師ですよね。
いや、でも、なんでしょう。どんな言葉遣いだったんだろうね。
ね
言葉遣いが悪い。
なんだろうね。マジパレーとか言ってたんじゃないですか。
うん。それに対して。
それに対してでしょうね。あとは、ま、LINE の返信が、りょだけとかね。
ああ。
はい。
それを怒る
んだ。ちゃんと言えと。
確かに短縮とかは認めなそうな気がしますね。
そうですよね。最近の怖っていう話ですかね。11月20日、埼玉県、午後4時10分頃、路上で、ハンドパペットを持った男が、児童に声をかけているのを目撃した、
うん、
との情報が寄せられました。うしくん、うしくんっていう。
いや、いたね。あの人どこ行っちゃったんですか。
あの人はなんか、まあ、未だにブログが面白いみたいな話を聞いたことがありますけど。
じゃあ、あの人なんじゃないですか。
まあ、ちょっと暇なんでね、今ね。うん、もう赤い絨毯がないんで。
路上に出てきたな。アスファルトに。
出てきた可能性はありますよね。11月21日、愛知県、午後5時45分頃、ケンタッキーのおじさんのようなお面をかぶった男が、児童に対して、友達になろう、と声をかけました。
すごい不審だよね、確かに。
ケンタッキーのやつっていうのは、
うん、
立体のお面ですよね。被るやつ。
平面でもあるんじゃないの？
見たことないですよ、そんなの。
あ、そう？
大体ああいうお面ってアメリカ人が作るふざけたやつじゃないですか。
ああ、そうかそうか。そうすると。
最近だとほら、トランプのやつとかあるでしょ？
ああ、そうかそうか。そうすると被るやつか。
ああいうタイプじゃないのかな？
まあ。そうだとすると、すごくリアルで気持ち悪いやつだ。
まあ、顔も出せないやつと友達にはなれないですよね。まあ、仮に24時間365日それだったらまだね。
うん。
そういう人だとして友達になってあげる可能性もある。
秘伝のレシピを教えてくれればと。友達になってもいいよと。
バーターでね。
今回不出のはずの。
はいはい。ハーブの調合の比率を。
そう
二度揚げはしてるのかとかね。
うちに来てやってみてくれと。
やってみろと。したら認めてやらんでもない。
そうそう。
11月21日、愛媛県、午後4時30分頃。児童が二人で下校中、高校生風の男性に、指で、ピストルを撃つような仕草をされて、スマートフォンを向けられました。
へ、
まあ、驚くところが撮りたいみたいなことかな。
指で。 怪訝な顔したしところしか撮れないよね。
何やっとんだと。
ハートにズキュンみたいな。やっぱこれ古いよね。
古いですね。
なんか古いね。ラブコメとして古いね。
仕草としてもうないんでしょうね、これは。
そうだね。
人差し指を前に親指を上に残り3本を畳む。
ないね。
これをやる人はもういない。
そう。よって不審者なんだね。
ですね。はい。30代未満にこれをやらないってことです。はい。人類は一つハンドサインを失ったってことですよ。
これは使わない方向で行こうってなったんだ
ね。なったんでしょうね。
うん。
11月22日、京都、午後2時頃。小学生が3人で帰宅途中、男が小学生に対し、あーんと言って、透明のパックから爪楊枝で何かを取り出して顔の前に差し出したことから、小学生が走って逃げたところ、男はいずれかに立ち去りましたと。
あら。
いうことですね。
これは嫌だね。
何かがよくわからない
っていう。でも、パッケージ、多分これタッパみたいなことでしょ
う。まあ、そんなぐらいの大きさでしょうね。
やっぱり自家製っぽいよね。
ああ。
雰囲気。
なんでしょうかね。唐揚げとか？
それはまだいいけども、漬物じゃないの？漬けてる可能性がある。
あの、小学生が見たことがないものっていうことで言えば、
うん、
唐揚げよりは漬物の可能性がありますよね。
秘伝のね、なんか、付け方をしているとか。
はい。
あとは、まあ、ちょっと一瞬わかんないって意味では、数の子とかですかね。なんとなく。
半透明で黄色くて、硬そうっていう。
そう。
プラモかなって。
一瞬ね。
確かに。生まれて初めて見たら何だろうって思いますね。
思うかなっていう気もしてるよね。
これは何に使うもんだろうと。
確かにそうだと思うよ。あれはちょっと食べ物とはなんか思えない。
思えないね。ビーズ固めたやつかなっていう。
そうか、そうだね。おもちゃ系だね。
ね。スワロフスキーかなっていう感じですよね。11月22日、長野県、午後5時5分頃。駅で帰宅途中の女子高校生が男にちょっとお願いしたいんだけどと声をかけられた上に、2万円払うから秘密現金で割り切らせてもらえないかと表示されたスマートフォンの画面を見せられるという事案がありました。
ああ、また。
まあスマホの画面の方はまあ最近、まあまあ、頻発してるんでもう置いとくとしてもですよ、日本語の意味が変わっちゃいましたよね。割り切るっていう動詞の意味がもはや変わったんでしょうね。
確かにね、
割り算かっていう話ですよね。
割り切らせても
割り切らせてほしいっていう。なんかを2万で割ると余りがゼロっていうことですよね。
すごいね。
嫌な言葉の進化ですよね。
まあそうだね。
ほら、ラヌキ言葉の方が実は分かりやすくて自然なんですよ、みたいなこともあるじゃないですか。
ああ、確かあるある。
ね、可能形と受動形を分けるみたいな。ね、そういう変化もあるんでしょうけど、こういう変化はちょっと嫌ですよね。もう割り切れないですもんね、何もかも。
割り切れないね。
ね。妥協とか、ちょっとしにくくなりますよね。続いて、声掛け。11月17日、神奈川県。午後3時半ごろ、児童が神社で男に、お賽銭をするように、と強引に10円を渡されました。
あ、ほー。
児童は断って10円を返却したということですね。
まあ、いや、なんか、お前の金を入れてって言うんだったらちょっとあれだけど、一応くれるんだね、そこは。
それはもう自分のポケットから出たお金ですね。
お賽銭用にね。
はいはい。
そこの寺の人じゃない、よねっていう。
だってトントンだもんね、それ。
いつまでも回収してるよね、みたいな。
ねえ。なんかこう、あれじゃないですか？大人の、こう、欲まみれのお願いをするよりも。
ああ、それか。
子供のピュアな心で代わりに頼んでもらった方が。
それはあるかもね。
もしかしたら神様見てるかもよ、と。いうことかもね。
トトビッグって言えるか？みたいな。 っていうのを練習させる可能性がある。
はい。キャリーオーバーって言ってみろっていう。
うん、うん、そうそう。今じゃやっちゃダメだよって。
はい。11月17日、三重県、午後3時10分頃。児童が帰宅途中、男に、ピザポテトがいいか、じゃがりこにするか、と声をかけられました。
おー。
まあ、ピザポテトもう復活したんで。
そっか。
もういいですっていう。
そうね。
感じですよね。じゃがりこは高いけど量少ないしみたいな。
ああ。
ちょっとチョイスが微妙なとこですよね。
でも自分で買わないなっていうのでチョイスなんじゃないですか。
ああ。
ちょっと自分では買わないなっていうのをおすすめじゃなくてあるよっていう。
まあ、プレーンなの選びがちですもんね。
そう、
うん。
だから、それでちょっと提案してみてるんじゃないですか。
はいはい。ちょっと脇道も美味しいよと。
うん。うん、そう。
スーパームーチョまで行かないんですよね。
それはちょっと限定されちゃうから。
はいはいはい。11月21日、北海道、午後3時半頃、路上で男が児童に対して、お疲れ、俺も仕事頑張るから、お前らも頑張れよ。
うん。
と声をかけられました。
そこだけなら別にいい気がするけどね。
これはダメなんですかね。
ダメになっちゃうの？
やっぱり応援も禁止？
ああ。知らないくせに応援するなと。
ああ、お前がどれぐらい頑張ってるかなんか知ったことじゃないしね。
うん。
こっちがどれほど頑張んなきゃいけないかもお前は知らないだろうと。
そういうことなんだね。それはもう不審だと。
なるほどね。
ああ。
まあ、ある意味無責任だって話ですよね。
そういうことにはなるけど、
確かに。11月22日、群馬県、午前8時半頃、登校途中の生徒に男が、何高校？高校行って何するの？と声をかけました。
うん。
まあ、進路相談ですよね。
そうね。
まあもしくは高校行って何になるの？
ああ。
っていうことかな。
そんなことでいいのかと。
学校に行ってるけど、
うん。
それは一体どういうことなんだい？
考えてみようと。よーく考えてみなさいと。
はいはい。
当たり前だからって言ってるだろうけど。
はいはいはい。ただまあこれ実は声かけられてる方は大学生なんですよね。
はい、ああ、
ちょっと見誤ってるんですよね。
なるほどね。
11月22日、北海道、午後5時20分頃、中学生が車から降りてきた男から不審者じゃないから車に乗ってくかい？と声をかけられて、これを断ると。本当のことを言ってごらん？乗りたいんでしょ？と言われました。
何なんだよ、それ。
食い下がるんですよね。
すごいムカつくタイプだね。
なんだろうね、これは一体。
自信がありすぎるよね。
何に自信があるのか分かんないですよね。
いや、不審者じゃないということに対してじゃない。
そうなのかな。
決して不審者に俺は見えないだろうっていう自信が。
っていう。
そうそうそう、ある。
もしかすると車の方にも自信があったかもしれないね。
ああ、そうか、乗りたいだろうってそういうことか。
ねえ。
はいはいはい。
この車だったらっていうことかもしれないですからね。
ああ、そうか、そう
か。若者の車離れが進んでるとも知らずに。
ちょっとダメだったね。
ダメですよね。
うん。
漠然と黒い大きな車に乗っていたと言われてるんですけど。
漠然としてね。
車種も形もわからない。うん。全く車には興味がないですね。
そういう意味ではちょっと全然ダメだったね。
ダメでしたね。まあ捜査も進まないんですけど。
確かに。
まあ被害者はいないっていうことになるのかな。そして露出その他まとめて。
はい。
11月19日、神奈川県、午後9時頃。帰宅途中、男がズボンのチャックを下ろし、陰茎を出して両手で触っていた。
陰茎を出して？
これ、
症状？
言葉がおかしいですよね。影の菌ですね。
お
そんな部位はないと思うんですけど。
じゃあ、陰茎に対してなんじゃないですか。
ああ、そうなんですか。
陰、玉？
それ習ってないですよね。
造語でしょうね。
ねえ。そんなついになるもんだったんですね。正しくは陰嚢ですよね。 何と言いたかったのかってとこが問題ですよ。陰嚢と言いたかったのか、陰部と言いたかったのか、
あ、
金玉と言いたかったのか、混ざっちゃったんでしょうね。
まあ、玉の方がイメージとして強いですよね。
ですよね。
うん、
多分だからこれは通報してきた被害者の方か、それを受け付けた方のどちらかが、
う
ぶですよね。
ちょっとね。
はい。あんまりこう保健体育の授業を聞いてなかったっていうタイプですよね。
イメージで自分で考えちゃったと。
うん。辞書で陰形は引いたことがある。
だから。
だから。あっちは金かなと。
当て字なんじゃないですか、それ
は。ああ。これで振り仮名が振られるんだ。
そうそうじゃないの、
はいはい、
それでなんかゴールデンボールと読ませるとかなんかそういう。よくわかんないですけど。
強敵と書いてライバル系です、ね。
うん、そうそうそうそう。
11月20日、愛知県、午後4時頃、下着姿の男が通学路にしゃがみ込んでいました。
お
男は40歳から50歳ぐらいで、黒い短髪に痩せ型で、ピンク色の下着を履いていたと。いうことですね。まあ、あの、女性用の下着かどうかは分かりませんよ。
あ、そうね。
ただのピンク色の下着ですから。
そうだね。
はい。ただ、ま、ちょっとやんごとなく動けないんで、しゃがみ込んでいたということですね。
それは、しょうがないよね。なんかあったんでしょうね。
なんかあったんでしょうね。ただ、まあ、これ、通報見てる限り、上半身とか何も記述がないってことは、
ああ、そうか。
まあ、パンイチに近い形ですよね。
あ、まあ、そうでしょうね。
うん、となると、ターミネーター説が。
パンツは履いてきた。
履いてきた。
今回は。一応、スクリーンのね、映る以上、やっぱりそれ履いてた方がいいだろうと。
ですよね。
処理とか大変だしと。
だし。ブルーバックに抜けない色のタイプをね。
確かに、そうね。
持ってきたんでしょうね。勝負下着の色だしね。
これから勝負に挑むんでね。
11月23日、宮城県、午後7時20分頃、男が買い物途中の女性に対して下半身を露出する事案が発生しました。
うん、
男は黒いキャップ、黒いウィンドブレーカー、うん、紫色の作業ズボンに黒いネックウォーマー、ズボンを黒い靴下の中に入れてサンダルを着用しているということですね。
すごいね。
完全防備であれだけ出てる。ように見せかけてサンダルっていう。不思議な格好なんですよね。
不思議だな
ぁ。これで長靴とかだったらね。
ああ、そこそこ。
そこだけ出てんのかよっていう感じもするんですけど。
寒いとこは寒いんだね。
寒いんですよ。だから、靴下は履いてるけどサンダルっていう。
ああ。
またそれもわからないですね。
よくわかんないね。
ね
え。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
今週は、何でしたっけ、上履きを隠した先生っていうのが、アホらしくて好きでしたね。
51歳の教員ですよね。
生徒がそういうことしてたらどうやって叱るんですかね、この人はね。
もうこの人には叱る資格は全くゼロですよ。
もっとうまくやれ、みたいな。
そう、まあ、バレないようにやれぐらいですよね。言えるとしても。
結局、マインドが子供のままっていう。
そうなんですよ。
ことじゃないですか。だから、その、教頭が、その、叱るのも、おそらくね、大人に対して叱るように叱っちゃったもんだから、こう、へそ曲げたりしてんですよ、この人。
なるほどね。
もう普通に、廊下に立っとれとかが良かったんじゃないかな。思うんですよ。
生徒として扱った方がまだマシですよね。
そうそうそうそうそう、うん。そうするとね、ちょっとこういう、なんだろう、隠されたりしても、
うん、
まあありがちじゃないですか、生徒がやることってそういうの。いたずら。
あるよねっていう話ですよね。
そうそうそう。
はいはいはい。
そうするとここまで大事にならなかったか。もう子供として扱う。
そうなんですよね。だからその、うん、子供だったら廊下立っとれで済むんだけども、大人だと、まあ、現房になると。
そう。うん、現房プラス廊下で立つとかがいいよね。
そうですよね。どっちが効果的かっていうことを考えたらね。
そうです。
うん。
どうせ、多分この人はその、上履きは、その、なんていうの、その、じゃあ、やらないよ、もうやらないよとか言って、
はい、
他のことするじゃないですか、多分。
ああ、そうですね。
なんか、 給食の量減らすとかさ。教頭が嫌いだって言ってるものだけをこう、すっごい集めてく
る。集めて
入れると。グリーンピース入れまくるとかあるじゃないですか。
すげえ集めてから、よそってくるっていう。
かん、とかね、そういうことやるかな、多分。
なんかおつむのレベルがそこなんだからね。
うん、そう。
やることも大体そういうことやる。
だから若干続報を待ってるんですけどね、私としてはね、はいはいはい。次何やるかなっていう。
どんな嫌がらせがあるかっていう。
そうそうそう。
小学生レベルで考えてみよう。
そうそう。学校内でできることね。
ですよね。
うん、
朝顔割るとかですよね。朝顔の蜂を割るとかですよね。
そうね、うん。ちょっと、次の処分が面白いだろうなと思ってます、は
い。次を聞きたいですね。
はい。
はい。まあ、無言でいなくなるっていう可能性が高いかなと。
それはいいけどね。そうなんて欲しいけども。うん、
それがオッズ1倍かなと思いますね。
あれじゃないですか、なんか。放送室から変なことを放送するとか。教頭の悪口を
言う。それだいぶ知能レベルが上がってると思うんですけど。
高校生まで行きました。
その辺ですよね、
うん。
窓ガラス割れるぐらいまでは成長してますよね。
そこぐらいの成長は見られるかもしれないか
もしれない。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージでした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。